ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。
社会医療法人ボコイ日光記念病院は地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として組織として社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師、看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。本日のラジオ健康プラザは先週に引き続き体の見えない部分を見る技術について伺っていきます。先週は消化器センターの川島先生に内視鏡について伺いましたが、本日は内視鏡が進めなくなった部分を病院ではどうやって見ているのかを伺います。お話を伺うのは今年2回目の登場です。日光記念病院放射線科診療放射線技師の安藤隆弘課長です。よろしくお願いします。
はい、4ヶ月ぶりにまた来ました。よろしくお願いいたします。
先週川島先生には内視鏡で体のどの部分を見ることができるのか、どんなことができるのか、そして大腸カメラを先送りにすると大腸がんが進行した状態で発見される可能性が上がってしまうということを教えていただきました。今回安藤さんに教えていただく内容は内視鏡カメラが進めない先ということですから、内視鏡とは違ったアプローチで見る方法があるということでしょうか。
はい、まさしくその通りです。内視鏡というのは、例えば大腸カメラでは実際にカメラを肛門から入れて腸の中を見るわけです。しかし大腸に腫瘍があり大きなコブのように膨らんでいる場合は内視鏡がそれ以上進めなくなることがあります。そのカメラが進めなくなってしまった先に他に腫瘍などがないか、どうしても状況を確認したいという時に使われるのがこの大腸 CT という技術です。
CT のお話なので放射線科の領域になるんですね。
はい、そうなんです。 CT はレントゲンと同じように X 線を使った撮影装置です。 CT は体を輪切りにする方向で画像を何枚も何枚も撮影し、それを積み重ねて並べていくことで体の断面がどうなっているのかを確認することができます。今回お話しする大腸 CT も同様で、数ミリ単位で体を輪切りにする方向の画像を撮影し、そして重ねていくことで大腸の中を実際に見ているような立体画像が完成します。
X 線を使用して大腸の様子を知ることができる方法があるんですね。内視鏡で観察できた画像と同じ扱いができるんでしょうか。
はい、CT と内視鏡の両者には違いが2点ありまして、1つ目は X 線撮影で得られる画像は白黒なんです。ですから CT も同じで撮影した画像は白黒になります。つまり内視鏡のようにカメラを使った技術ではないので、実際のその腫瘍の部分の色というところまではわからないんです。診断を下す上では見た目の色というのはとっても重要なポイントでもあるので、そのような部分は内視鏡でなければわからない内容になります。そしてもう一つが、前回川島医師のお話にも出てきたと思うのですが、内視鏡では病変部位を切り取って顕微鏡で観察するという細胞診ということができます。しかしCT の方は撮影ですので、これをすることができません。
そうですか。内視鏡と CT では完全に同じことがわかるというわけではないんですね。
はい、その代わり CT は撮影時間があっという間ということで短いので、検査全体の患者さんの拘束される時間は短いです。内視鏡で精査、そして CT で全体の観察という住み分けがされていると思っていただければいいと思います。
大腸 CT を撮影する場合は前もって準備などは必要なんでしょうか。
はい、内視鏡と同じく腸の中を空っぽにしておくっていう必要があります。当院では基本的には大腸 CT 単体で撮影するというよりは、内視鏡で進めない部分があるな、もしくは大腸全体をトータルで観察しておいた方がいいかな、 それじゃあちょっと大腸 CT を追加して撮影しようという流れで撮影することが多いです。ですので結果として大腸の中身は空っぽになっているので大腸 CT のための前準備というのはないですね。そして肛門から二酸化炭素のガスを入れてこの腸を膨らませた上で撮影します。で、腸の中に狭いところがあったら苦しいし痛いでしょって思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、ほんの少しでも隙間があればガスは通りますので、この辺はご安心ください。
実際に塞がっているように見えてもそうではないということもあるんですね。
はい、そうです。メディカル情報の6月号に腫瘍によって腸管が狭くなっているように見える大腸の画像っていうのを掲載してるんですけども、その画像のように途切れているように見える場合もあるんですね。でも実際はガスが通れる隙間はわずかながらでもあるので、その先の続きがちゃんと表示されるんですね。
となると結果として結構ガスをお腹に入れると思うんです。その後お尻からガスがたくさん出てきてしまうんじゃないかと少し気になってしまうんですが、実際はどうなんでしょうか。
実はそのめちゃくちゃおならが出そうですねっていう内容はよく質問としていただくんですね。この二酸化炭素は大腸の壁中ですね、だからどんどん吸収されていく性質があります。なので実際に外におならとして出てくる量というのはそれほど実は多くないんです。で、肛門からガスを入れるなんて聞くと身構えてしまう方も多いと思うのですが、二酸化炭素はお腹が膨らむことで感じる痛みも少ないと言われているので、あまり緊張しないで受けてもらえたらなと思っております。
安心しました。7月のラジオ健康プラザ第2週は大腸カメラが進めない先にあるものを観察する大腸 CT の技術について、放射線科の安藤貴博課長にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回ご紹介した内容は広報誌日光記念メディカル情報6月号に詳しく掲載されています。 JR 東室蘭駅、 JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナル、幌別にある上り別中央ショッピングセンターアーニスなどでも配布しています。ぜひ手に取ってご覧ください。日光記念病院内では各外来窓口、総合案内でお渡ししていますので気軽にお声掛けください。ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、神田さんお願いします。
産婦人科からのお知らせです。6月16日より立ち会い分娩を再開いたしました。立ち会い可能な方は西ぶり館内にお住まいの成人同居家族1名、分娩の進行が認められた時点から立ち会っていただくことができます。また立ち会う際はいくつかのお願いがございます。詳しくは当院ホームページにてご確認ください。不明な点は産婦人科までお問い合わせください。また2022年4月1日より一般不妊治療が保険適用になりました。当院においても保険を適用することで窓口での負担額が治療費の3割となります。保険適用による不妊治療を受ける場合に必要な書類などがございます。詳しくは当院ホームページまたは産婦人科までお問い合わせください。
広報広告室、神田さんありがとうございました。ラジオ健康プラザ、この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りしました。